てちゃんもっくんのプレイフルレディオ。
この番組はワークショップやファシリテーション、場作りを生業にしているてっちゃんともっくんがファシリテーションや場作りについてリスナーの皆さんと共に悩み探求していくラジオです。
では本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さあ番組がですね100回を超え、まあ、3桁に配信回数になってきましたが、最近ちょっとこう新規のリスナーの方も増えてるかなというふうにも思うんですけど、なんかお二人そんなこと感じることありますか？てっちゃんありますか？
そうですね、新規かどうかでもわからないですけど、聞いてるよっていう声はいろんなところから出してくれたりもしていたの で、うん、でそうするとあ、なんか意外に最近聞いてくれ始めた人もいるなとか、うん、そんなような声は聞こえたり、あとはあれだよね、あのちょうど青学のワークショップデザイナー育成プログラムの今45
期です。
5期がスタートして、で、そこで今ね、ダマちゃんが関わってるのもあるので、なんかそのスタートしてからなんかフォロワーがぐっと増えたので、きっと新規の方もいらっしゃるんじゃないかなと。
そうですよね。いや、ありがとうございます。もっくんはなんか感じることありますか？新たに聞いてくださってる方いるなとか。
いやー、でもなんか打ち合わせとかしてると、あっ、ラジオ聞いてるんですとか、うん、うちの旦那ゲスト会から聞いてるんですとか、
うんうんうん、
結構なんかゲスト会で少しいろんな人が聞いてくれて、そこからねなんか継続的に聞いてくれているっていう声はねちょこちょこ聞くこと多いよ、ダマちゃん。
あ、確かにゲストの方を通じてね番組を知っていただいてるケースもめちゃくちゃありますよね。結構やっぱゲスト会は人気の配信会なので。確かに確かに。いや、ありがとうございます。いや、なんでこれ聞いたかというと、やっぱりそう、さっきね、お二人も実感あるということでしたが、私もちょこちょこフォロワー数とかね、確認させていただいてるんですけど、本当にありがたいことに、このラジオ、定期的に新規のフォロワーの方とか、増えているなということを私も感じてまして、で、実はこの番組の本当に最初ですね、もう、第0回、最初は企画会議をしたんですけど、その後3人の自己紹介ということでパーソナリティ紹介したんですけど、それ以来あんまりお互いの紹介してなかったよねっていう話を、ね、ちょうどてっちゃんもっくんとしていたので、今日は改めましての自己紹介という回を取っていきたいなと思います。
よ
っ。
そうですよね、はい、新規リスナーさんからしたらこの3人どんな人っていうのって意外に分かんないところもあるなと思ったので、
うん、
まあ、新規リスナーさんのために、うん、かつ子さんの方々もなんか改めて今そういう立ち位置にいるんだねっていうのをなんか知ってもらって、まあ、それを踏まえた上でまたレディオをね聞いていただけると、どういう文脈の中でこの人たちはいるのかなっていうのもなんか味わってもらえるんじゃないかななんて思いました、うん。
はい、ありがとうございます。私なんか多分私も知ってるつもりで、てっちゃんもっくんの意外と知らない過去の経歴とかなんかあるのかもなとかちょっと思って楽しみにしているので、まあ、お互いに聞きながら、まあ、相互にね印象もシェアしながら、話していけたらと思っております。はい、じゃあですね、まあこの番組コールが、ね、てっちゃんもっくんのということでいつも始まりますので、ちょっとその順番でいけたらなと思っておりますが、てっちゃんからよろしいですか？
はい、じゃあ改めて、
はい、
あ、ちょっと真面目モードでいきます。はい、真面目モードっていうか経歴とかもあんまり僕そんなにオープンにはなってるけどそんな話してないので、
うん、
改めてちょっとお話できたと思いますが、てっちゃんこと小笠原裕二です。で、なんでてっちゃんかっていうと、私山梨県出身で、山梨県に甲州弁って方言があるんですが、その方言の中に驚いた時に「えー」ではなくて「てー」っていう方言がありまして、でその話を東京の大学のに行った時に話をしたら「じゃあお前てっちゃんじゃん」と言われて、そこから22年間今てっちゃんをやっていて、人生の半分以上をてっちゃんでやってる人です。で、もともとのファーストキャリアは、外資系の人材育成のコンサル会社で、3年働いてました。で、実はその間に社会人2年目の時に青学のワークショップデザイナー育成プログラムに通うことがきっかけとしてあって、 だから今僕が受けたのが12期ですね、はい、うん、でその時からあの人材育成の会社で学んだこととか、青学のワークショップデザイナー育成プログラムで学んだことを土日に試してやってみて、でその学びを仕事に生かしてっていう循環を回していきましたが、3年経った時にちょっとフリーランスとして1年独立した後に山梨県の方で、子どもの貧困対策とか居場所づくりとか女性の創業支援事業とか町づくりとか政策づくりみたいなのを、やってる NPO 法人を起業して、2022年まで、代表をしてましたが、子どもが障害持ってることが分かって、でそのタイミングでパートナーも働くことが、タイミングであったので、一回自分のキャリアを、全リセットして NPO 法人の代表を辞任して、その当時大学の教員ゼミとかもゴリゴリ持ってたりはしたんですけど、それもちょっと一回手放して、2023年から、企業2つに所属しながら大学4つで教えながら、行政のアドバイザーしながら個人で仕事をしてる人です。基本は柱としてワークショップやファシリテーション、場作りを柱にしながら、いろんな依頼に基づいて、場作りをしたりしています。趣味は喫茶店に行って本を読んだりポッドキャスト聞いたりする、あるあとは最近散歩が趣味です。よろしくお願いします。
お願いします。いやー、なんかこれだけフルパッケージみたいな感じで聞いたの初めてかもしれない。
いやー、私もでもなんかギュッてこうやって聞いたのなんか多分すごい昔な気がする。
大体今まで3分ぐらいなんですよ。
おー、すごい、さすが。
あの何回か今のセットで大体話してます。ちゃんと話すときとかは。
いや、なんかてっちゃんのニックネームの由来も意外とちゃんと聞いたことある人少ない気がしてて、結構てっちゃんいつも気になったら聞きに来てください、割愛しますっておっしゃるじゃないですか。
はい、だいたい来ないんですけど、はい、あれなんですよ、若干長くなるので、しかもそんなにすぐ面白いわけじゃないから、割愛した方がいいかなと思って、はい、だいたい割愛してるんですけど。
あ、そうなんですね。
はい、たまに話します。
いや、いいですね。いや、だからあれだな、なんか今後ね、理由気になる方はこのラジオ聞いてくださいって言っていただけば、みんなここ聞きに来てくれるかもしれない。はい。
そんな人です。
いや、ありがとうございます。ちょっとね、せっかくね、100回を超えるぐらい一緒に配信してきてる仲間ですんで、ちょっともっくん、私から見たてっちゃんも他己紹介できたらと思うんですが。もっくん、てっちゃんはどんな人ですか？
てっちゃんね、あれ、これあれ2時間ぐらい喋っていいってこと？あ、短めに
特番をね、ちょっと別で用意しますね、じゃあ。
別でよくする。そうね、なんか今もてっちゃんね、いろんなこうキャリアとか、こうなんていうかな、ピボットしたりとかいろんな変化をしてると思うんですけど、でも多分私がてっちゃんと会った時には多分お互い20代とかの時だったことを思い出すと、うん、やっぱその時は年100回とかじゃない数の場作りとかをしていて、なんかそのいわゆる企業の中で、まあ、コンサルティングとかやってる時も、あと外でこう NPO 的にいろんな方々のこう支援をしてる時も、まだやっぱり現場に出てみないとわからない、うん、やってみないとわからない、そのためにやっぱ数をこなしていくっていうことを多分すごく多分大事にしていて、なんかどんな場でもまず行ってみる、でそこでやってみて失敗も含めてなんか次にトライしているってことをやっぱすごく重要視してるし、それがてっちゃんのやっぱすごい魅力だなと思っていて、でかつそれが多分すごい幅が広い、本当に経営者の方々向けのこともあるし、大企業もあるし中小もあるし、もっと言えば、まあ、いわゆるこう本当に市民の方々とか、まあ、いわゆるこうなんだろうな、まあ、オリンピックとかパラリンピックみたいな本に多様な人たちがこう集まってこうエンターテインメントだったりいろんなものを作っていく場にも入っていたりもするし、本当にもう子どもたちから大人までいろんな幅広い人たちと向き合える、そしてその経験があるっていうところがてっちゃんのすごい魅力的なとこかなと思います。まる、
今の聞いててっちゃんはどんなことを感じておりますか？
ありがとうございますっていうのと、 あ、僕今年あの41の年なんですけど、20代かって思う。20代の時かっていうと、あ、もう十何年もなんだなっていうのにすごい今しみじみしておりました。
確かに長いですよね、ご縁ね。
なんか気持ちはね、まだちょっと若手のつもりだったんですけど最近いや若手じゃないよって言われて、もうベテランに入るよって言われて、なんかしみじみしてました。
そうね、確かにお話ししてるとね、そのなんかフレッシュ感もありつつ、でもご経験聞いたりとか場を見るとやっぱプロフェッショナル、ベテランを感じるっていう。そうですね、ちょっと私もだからてっちゃんのことをネタご紹介させていただくと、うん、何だろうな、なんか いっぱいご紹介したいところはあるんですけど、こんなになんか強さと優しさ、高さのバランス取れる方っているんだなって思うことが最近多くて、なんだろう、なんかその強いっていうのもいろんな解釈あると思うんですけど、なんだろうな、なんかこうやっぱり大事にしたいこととか、お客さんとかこうね、場を作る相手と誰かと何か競争していくっていう時も、なんかてっちゃんの中にもちゃんと芯があって、でかつそれが相手のためを思っているっていうなんか強さみたいなものもあってっていう、なんかそのなんていうのかな、本当にどうなっていったらいいんだろうっていうことに対して真摯に向き合ってらっしゃる方だなと思うんですけど、じゃあなんかすごいなんか本質的で本質をつつくようなちょっとこういたって感じかっていうと、なんか優しさ温かさが常にあるなという感じがあって、なんかてっちゃんが作る場は私結構オレンジに見えることが、なんか別に色が見えるとかないんですけどなんか色で例えるとオレンジっぽいなみたいなことをなんか思うことがあります。で、あとはなんかてっちゃんが結構ノートとかやっぱ Facebook でご自身の率直な今の状況とか、なんか声を、まあ、素直に正直に出されてると思うんですけど、なんか、まあ、その内容がっていうのももちろんね、惹かれることあるんですが、そもそもその等身大の声を出しているっていうこと自体にすごい救われたり、まあ、なんかやっぱりこういうことってみんな葛藤しながら生きてるんだなとか、本当になんだろうな、うん、その行動自体に救われることが多いなと思うので、なんとなくてっちゃんの SNS 見てる方とかってそういうところに惹かれたり、まあ、会話してもそういう人となりに惹かれたりしてる方が多いんじゃないかなっていうこと、最近ちょっといろんな場でご一緒する中で改めて感じてました。
ありがとうございます
どうですか、聞いてみて。てっちゃん、
皆さんノート読んでね
あれなんかすごいあれ、え、宣伝になっ
ちゃった、CM 入った今、
なんかあっさりね
いや、二人ともありがとうございます。
いやいや、そうですね。そうだからね、ちょっと新規で、まあ、新たにこの番組を聞いてくださってる方も、うん、なんかてっちゃんのソロ回とか聞くと、その要素すごい伝わるんじゃないかなと思うので、ぜひぜひてっちゃんソロ回検索して聞いてみていただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
てっちゃん、言いそびれた自己紹介はないですか？大丈夫ですか？
大丈夫です。はい、
okay、
だいたい言えたと思います。はい。
OK です。はい。じゃあちょっとこんな感じで、もっくんに次バトンを渡したいと思います。じゃあもっくんからまずは自己紹介をお願いします。
はい。はい、もっくんこと本木和義と申します。北海道の帯広というところに生まれて、大学院までは札幌で、おりました。一番最初のキャリアとしては本当学校現場がスタートだったんですけど、まあ、専門はもともとは情報教育が専門で、まあ、いわゆるプログラミングとか、まあ、コンピューターがすごい好きな小学生で、だからその時になんかこうテクノロジーの面白さをすごい感じてて、絵が苦手でもパソコンがあれば絵が描けるとか、文章苦手でもキーボードで打てるとか、なんかそういったことにすごいエネルギーを持っていて、最初はだから高校の先生になろうと思って、20代の最初は非常勤講師で高校の現場でも教壇に立ったりをしていて、でその中で結構学習のこととか人が学ぶことについて大学院とかでもちょっと学ぶ中で改めて、なんか人ってなんかこう学ぶためのツールとか道具はどんどん世の中進化していくんだけど、学びたくなる状況ってなかなか生み出せるものってないなというふうに思っていて、まあ、20代最初は専門学校の教員として、自分が担任を持ったりゼミ生と一緒になんかウェブデザインとか地域の課題を解決するためのなんかツール作りとか子どもたちのワークショップとかをしていく中で、改めてやっぱりなんか 学びたくなったり、ちょっとやってみようとか、学んだことを誰かにシェアしてみようっていうことがすごい面白いなというふうに思って、私も社会人2年目ぐらいの時に青山学院大学のワークショップデザイナーのところで受けさせてもらって、僕は14期として受けていて、そこからもう本当に今に至るまでずっとこう学びの場ってことをすごく面白いなというふうに思っていて、で30代のタイミングで株式会社リタリコっていうところで入社させてもらって、まあ、障害のない社会を作るという会社のビジョンを持ってる会社に入って、その中で、まあ、障害の有無とか関わらず、まあ、ものづくりをしたりとか、レーザーカッターとか 3D プリンター、今で言うとゲームとかロボット作りをしている教室の、まあ、運営だったり新規事業の立ち上げとかをやっていたキャリアだったりもします。でそういったところの背景から、やっぱなんか子供がやる遊びってすごい想像力を広げるっていうことはなんとなくこう聞いてる皆さんも感じると思うんですけど、なんかこれをやっぱ大人の学びに持っていけないかなとか、本当に、ま、月曜日の日に出社したくなるような状況でどうできるんだろうとか、会社が大事にしているビジョンとか大切にみんながしてることをどう形にして残せるかなってところから、大人の学びの方にもこの10年ぐらいずっと関わらさせていただいていて、で2年前に独立して、今はいろんな会社様のほんの個人の支援だったりとか、会社のビジョン策定だったり、あとは本当人が生き生きする可能性としても中高生のいわゆる企業体験のプログラムとか、そこに関わるファシリテーターとかテーブルのサポートをするスタッフとかのサポートとかをさせていただいたりもしています。で一番なんか大事にしてるのは、本当に人がワクワクドキドキするなんかその場を生み出したいというところで、まあ、このプレイフルレディオと同じ並行しながらプレイフルリーダーズっていうものを、まあ、てっちゃんとか共同主催しながら、いろんなこうファシリテーションだけじゃなくて、なんか物とかツールとかも使いながら人がちょっと影響し合うとか、で最近は特になんか学びを形にする、なんか圧倒的な体験をして蒸発してしまうものをいかに形に残して、それを継続的に学びに生かしていくってことを最近は探求していたりもしております。元木です、よろしくお願いします。
はい、じゃあ僕ありがとうございます。いやー、ちょっとじゃあまたそれぞれから他己紹介もねできたらなというふうに思いますが、てっちゃん、先ほどねもう長いご縁だというお話もありましたが、てっちゃんから見たもっくんはどんな人でしょうか？
なんかまあ僕いろんなところで言ってますけど、学習環境とかツール使うの本当に変態的にやばいなって僕毎回思ってるので、なんかあそういうツールの使い方やるんだなとか、そういう学習環境をどうデザインしていくかに関して、その本当に変態的にこう探求するし実践するしっていうのはちょっと僕そこまでできないなっていうぐらいやってるので、あなんかやっぱそれすごいなと改めて私感じていますし、なんか最近も、まあ、特に生成 AI の使い方もただのワークショップのスライド作りましょうとかそういうことじゃなくて、もっとなんか学びをどうパッケージ化、まあ、パッケージっていうのはその学びで生まれてきた時の雰囲気とかエネルギーをどう残してどうそれを伝播させていくかっていうところにもツールをすごい生成 AI とかも活用しながらいろいろ実験してるのも、なんかそれって本当に多分本当に自分が興味関心探求心ないとここまでできないなって思っているので、なんかそれをやってるのはなんか改めてすごいなと感じています。はい、
まあ、いやいいですね。確かにそうか、長くねご縁があったとしてもこうグッと一緒に何かをやることでまた気づく一面もありますよね。いやありがとうございます。いやそう、私から見たもっくんはですね、ちょっとこれ最初の方の印象からアップデートされてるなと自分で思うんですけど、なんか人を巻き込んでいく研究者っていう感じに最近は見えて、あと言い方変えるなら動くラボみたいな感じで、ロボットじゃなくてラボです研究室の方なんですけど、なんか研究肌あるなとやっぱ思ってるんですよ。研究員っぽい、なんかもっくんってすごい好奇心のままに気になることとかに対して結構深く学問的にも見ていたり、その道の先生方の教えを受けたり学びの場に行ったりってことをされてるなっていう深みと、でもそれがなんかこう、好奇心とうまく絡み合ってっていう風に見えてるんですけど、なんかでも研究者っていうのもちょっと違うなって最近思ってる自分がいて、何が違和感あるんだろうって思ったら、結構研究者って私のイメージですけど、こう一人で何かに対してこう突き詰めて その研究者一人の名前がこう研究者としてこう出ていくみたいなイメージが強かったんですが、もっくんはなんかその人を巻き込んでる研究者だから団体に見えてるというか、それが多分いろんな探究の領域で、例えば、ね、環境デザインだったらこういう仲間がいて、なんか映像とかを、ね、RTV とか深めていくならこういう人がいてとか、なんかあるんだろうなっていうことをなんか最近感じてました。でかつもっくんがいろんな場所に行っていろんな全国ね学びを触れたり届けたりしてるので、なんかその研究室自体が活発にもうなんか動くいろんなところに行ってるような感じがあって、あの動くラボだなというふうにちょっと最近感じてます。はい、そんな感じでございますが、なんかもっくんここまで2人のタコ紹介を聞いてみてどんなことを感じてますか？
いやありがとうございます。いやこれ嬉しいね。なんかちょっと嬉しいと思って。でなんか今のあのダマちゃんの話も聞いて、あのなんか思い出したのが、あの前ゲスト会で来てくださったあの法政大の長岡先生、前お話しするときに、少し僕もなんかもう少し研究というか、なんかもう少し探究できる時間をちょっと作っていきたいんですけどって言ったら、長先生にともほぼ同じこと言われて、
うん、
元井くんはなんか研究とか探究好きだけどあれだよね、なんか一人じゃなく誰かとやりたいんでしょ、うん、みたいな話を言っていただいたのがまさに今ダマちゃんの言ってくださったことだなと思ってて、そうそう、なんかやっぱ誰かと一緒に僕は多分なんか探究していきたいってすごい思ってるし、なんかそれをなんか研究するのもそうだけど、なんかすぐ作ってすぐ試してみたいみたいな、
うん、
で試したらまた次のフィードバックが起こるからもうちょっと違う工夫してみようみたいな、なんかその本当になんか実験してみて試してみて、その中で一緒にみんなが発達というか成長していくみたいな、うん、なんか状況を作っていくこと自体に多分幸福感も感じるし、なんか役に立ってるっていう感覚があるからこそ、こうなんかずっと試して作っていくし前に進んでいく、
うんうん、
しやっぱそこは好奇心がないとやっぱ動けないなとも思うから、うん、なんかそこをやっぱ大事にしながらできる仲間と入れることが嬉しいなっていうのは、なんか改めてなんか2人からのシャワー浴びて、うん、うんうんっ てうなずきながら聞いてました。
いやーありがとう。
あれでしょ、野良感、野良感、野
良感、あー面白い、野良感、えそれ野良猫の野良ってことですか？
あごめんなさい、あの野生的な
野生的な、あー
あれ言われなかったっけ、なんか野良っていうかなんだっけ、
あの野生の研究者感だよね。
ああそうそうそうそう、
なんかそうそう、なんかこの学問でどうこうというよりも、なんかえそれって研究しなんか研究肌だよねって多分周りが思ってるんだけど、
うんうんうん、
本人はそんなこと多分あんま思ってないみたいな、
うん、
うん、でも気づいてみたらなんかね、学習環境とかあのそういうことについてはすごく、うん、なんか好きでいるような、なんかそういう感じはなんかありそうだよね。
面白い、野良感、いやなんかすごいしっくりきますね。確かに、
どうも野良です、
名字みたいな野良くん、野良くん、いやいいですね。いや面白い、これなんか定期的に私たちをね相互理解とか自己理解のためにやっていくの面白いんで、ちょっと今感じました。うん、
いいね、なんかこうい
いです、ね、
あのフォームとかからね、あの、うん、私たちのこと知ってる人はあの、うん、私からはこう見えてるよとかもらっても面白いもんね。
確かに、あ欲しい欲しい、リスナーさんから見た、確かにてっちゃんもっくん像、確かに確かに、あ募集します、あのリスナーさんよかったら、うん、感想
を添えて、ね、最近の趣味は何ですか？
おうもっくん、
最近の趣味ですか？いやなんかこの趣味って言われるとね、こうなんかドキドキするじゃない、これ趣味って言っていいのかなみたいなあるんだけど、いやでもねこの1年はね料理、
お
やっぱね料理が楽しくなってきて、ちょっとあの一昨年になりますがちょっと料理教室に通ってみようと思って、
うん、
あのちょっと1年間本当に苦手だったんですけど、ちょっと作ってから、まあ、特に料理は料理でも誰かに振る舞うっていうことがすごい好きなので、あの自宅に人を本当に 3,4 人ぐらい呼んで、あの5品6品ぐらいちょっと頑張って半日ぐらいかけて作ってみるっていうのが、ね、最近楽しみなので、ぜひちょっと食べに来てください皆さん、はい、
あー行きたい、いいですね。えてっちゃんの食べたことありますか？
僕ない気がする。
お、
あでも一回だけあれだよね、ワークショップの場でなんかシチューとかプリンを作ったっていうのもあるけど、うん、ね、家には来てなかったからね、またぜひぜひ、
ぜひ。
むしろ俺がスパイスカレー作ったの覚えてるわ
自宅に行ってね、あれ美味しかったよすごい。
でもすごい恥ずかしいよ。だってあの元木さんの近くにカレー屋さんがあって、そのカレー屋さんのスパイスカレー作ってるの、俺がスパイスカレー作るのすげえなんか嫌だなって作った後にあの思いました。
美味しかったわよ本当。あ、ごめんね、たまちゃん、ちょっと2人でイチャイチャ
して。いや、いいです。なんか料理編とっても面白いかも。なんかね、クリエイティビティ
料理編、
そう、いや、なんかワークショップと遠くない気がするんですよね。料理の ねプロセスのどこが好きかとかね、なんかどんな料理だとテンション上がるかみたいなね。いや、面白いな、そこから見える一面も。
本当に、だって上田先生がそれ言ってるよね。
え、
うん、
あ、そっかそっか、
ね、何か場を作るっていうことはやっぱプロセスと体験のデザインだったりするから、
うん、
なんかそれはある種なんか中華料理とかフレンチ料理とかで、この出す順番、前菜とかね、最後はデザートが出るとか、その体験デザインを場のデザインにあの転用しているっていうのは結構いろんな研究でもあったりするから、つながってますよ、
すごい。さすが。つながりました。じゃあどこかでね、それちょっと、いや本当に撮りたいな、うん、いや、ありがとうございます。はい、
では、ダマちゃんもいい、ね、自己紹介。
ありがとうございます。なんかね、改めて考えると、この番組アイコンにはいないのに、こんな喋ってと、よくリスナーの方にも言われますが、ちょっと遠慮なく紹介させていただこうかなと、はい、思います。はい、じゃあちょっと、まずは私からの自己紹介ですね。私は、大分県出身です。実は、母がですね、山形出身で、里帰り出産をしたので、生まれ故郷としては山形なんですけれども、もう育って実家があるのが大分なので、大分出身と普段言っております。なので、東北にも実はルーツがある感じです。で、もともとですね、私は、まあ学生時代、合唱とかアカペラとか、結構こう歌って誰かと何かね、作品を作るとか、まあ人前で表現していくっていうことがすごく好きで、そういうことに打ち込んでいたなと、感じています。で、大学のゼミの時にですね、まあ、初めてワークショップというものに出会って、なんかそのゼミの教授が座学だけじゃなくて、しっかりと、なんていうのかな、自分たちで学びの場を企画をしてみて、学ぶっていう主体性とかも社会で生きるよっていうことでワークショップを取り入れていました。で、そこで結構なんか、ワークショップとか、なんかそういう場を進行するって楽しいなっていうのをこう漠然と思ってたんですけど、なんかそれが仕事につながったりするのって、キャリアを積んだ後かなみたいなイメージがあってですね、まあ、新卒の時は、まあ、あまりそこにはつながらず、まあ、一旦こう興味があった人材業界に行って、まあ、転職エージェントの法人営業をしてました。なので企業さんの転職支援とかをしてたんですけれども、まあ、これ自分のノートとかでもオープンにしてるので遠慮なく語るんですが、まあ、1社目の時になかなかこう自分自身が自分らしく働けなかったり、まあ、上司とか、まあ、お客さんとのコミュニケーションでこううまくいかなくてですね、なんかこう課題の分離がうまくできなかったりとか、なんかそれによって変に自責になりすぎたりとかっていうことで、ちょっとこう心のバランスを崩して、まあ、半年かな、休職をしました。で、社会人になって2年目すぐ休職して本当にショックというか、どうしようこれからとなったんですけど、まあ、それがある種転機になって、本当に自分が何をしたいかとか、自分にとって仕事って何だろうっていうのを見つめ直す機会になりまして、そこからなんかこう学びっていうものが自分の生きる軸だなっていうことに立ち返り、自分がその時学びたいと思ってた、まあ、組織と個人がウィンウィンになるような、豊かになるようなコミュニケーション関係性っていう切り口で組織開発の会社に行きました。で、そこでまあ、ワークショップデザインということを知り、青学の私もワークショップデザインの育成プログラムに行きまして、37期かな。なんで、てっちゃんもくんとは結構20期ぐらい離れてるんですけども、そこをですね、受けて、で、それが全ての起点になりまして、まあ、その後、スタートアップで教育の場を作る、コンテンツ開発とかイベントの設計で場作りをしたり、まあ、そこで進行したり、ただこういろいろやっていく中で、あ、私やっぱパラレルに働いた方が、まあ、自分自身が結構、より生き生きと働けるのかなっていう気づきもあって、フリーランスだったのが2024年の9月になります。で、そこで独立してからは、まあ、まさに場作りですねきっかけにして、認定ワークショップデザイナーという資格をもとに、まあ、場を作ったり場の探求をする人を応援するという立場で、青学のそのプログラムの運営に関わったりということを、しておりますね。で、まあ、今はこのポッドキャストにもちょっと背中を押され、イベント MC とか場の進行もしたりということで、まあ、場作り場の進行を探求する、かつ探求する人を応援する活動をしている、まあ、そんなものになります。以上です。
じゃあそんな自己紹介を聞いてですけど、僕も 1年会社入った最初のファーストキャリアで結構自分自身がどうしようかなとか働き方とかのギャップを感じてたので、なんかダマちゃんがそういうのを感じてたことに対して、あーすごい全くね分かるとは同じじゃないかもしれないけど、なんかその時に起きた感情とか感覚ってすごいなんか伝わるものあるなって思いながら、まあ、だからこそ場作りやる時にもダマちゃんってこう自分の痛み知ってるからこそなんか他者のどういう風に感じるかなっていうのを相手の立場になって考えてくれたりすること、すごい丁寧にやってくれてるなって僕は改めて思うので、なんか自分のこととも他者のこともなんか丁寧に取り丁寧に扱ってくれてる人だなっていうのは、なんか今の自己紹介だけじゃなくて見ながらなんか感じてるのはありました。丸、
ジーンって感じですね。今体温上がってる感じします。すごい新鮮。なるほど。いやちょっとやばい、喋り始めちゃうからちょっと一旦聞きます。ありがとうございます。受け取りました。
もっくんからもね、ダマちゃんに、そう、でも私は、いや、ダマちゃんは元気。
え、そうですか。
なんか思っていて、なんかやっぱり、なんかそうね、なんか太陽みたいなエネルギーはなんかどこかで僕は感じる人だなというふうに思っていて、なんかそれはなんかこうみんなをイエーイって元気にするっていうよりも、まあ、このレディオもそうだけど、なんか誰かを応援したいとか、なんかもしくはなんか、うん、好きな人を探求したいっていう言葉が、うん、一番まとえてるかどうかはあれなんだけども、何か好奇心を持ってなんか探求していくとか、それをなんか音とかなんか文字としてなんか伝えたいとか、なんかお裾分けしたいみたいな、なんかそういう意味でのなんか元気さとかエネルギーみたいなところ、なんかこれって、まあ、いわゆる内発的じゃないとやっぱなかなか出てこないところ、
うん、
でかつ届け方ってその人それぞれの文脈があったりするから、なんか誰かには届くけど誰かには届きにくいってなんかすごくあるものだなと思っていて、なんかそのこともちゃんと理解しながらも、でも私はこういうふうに届けたいんだっていうことをなんか愛を持ってすごく届けてくれるし、なんかこう丁寧にこうなんか両手でこうなんかこうすくってあげたり落ちないようにこうしていく、なんかそういうなんかエネルギーをなんか常に感じながら、いろんな場、それは本当に人が集う場もそうだし、こう音声の場でもそうだし、なんかそういったことをあの探求し続けてくれる、
うん、
元気でパワフルな方だなっていうふうに私は感じております。
おありがとうございます。いや多分ね、元気になったのはこの今出会ってる皆さんのおかげだったりとか、過去から考えると本当になんか嬉しい日々だなと思いますけど、いや嬉しいですねこれ、やっぱり言葉をもらうのは。いやーありがたい。私なんだろう、やっぱりね、こうやって100回配信するぐらいご一緒してるからこそ、なんかいろんな一面をまた見てもらったお二人からいただけるの嬉しいなと思いましたし、今もっくん言ってくれたように、やっぱ愛はね、確かに私のなんか原動力かもしれないですね。なんか今度私、30歳になるので間もなく、なんかそれを節目になんか場を作りたいなってちょっと思ってて、昨日プレイフルリーダーズの同期の仲間に壁打ちに乗ってもらったんですけど、その時も私、推しを集めたいんだよねって話をしてて、まあその推しっていわゆるね、あのタレントさんとかじゃなく、この身近な、本当に素敵だなと思ってる方々がたくさんいて、なんか一堂に会したら幸せだなとかをちょっと思ってるので、なんかちょっとそんなキーワードにも今立ち返るご紹介をいただきました。ありがとうございます。というわけで、3人それぞれね、やってきましたが、どうですかね、なんか改めて自己紹介、もう番組としては2年ぶりぐらいにやりましたが、てっちゃんいかがでしたか。
なんか多分2年前も、ね、さっき冒頭でもダムちゃんが話してくれたように、僕らここで自己紹介をしてるんですけど、あれも2年前なので、あの2年も経ったらね、もう中身も変わってるって中身も立ち位置も変わってるからね、あの時の自己紹介は自己紹介ですけど、まあ、今この瞬間はこうなんだなっていうので、うん、あの子さんの方々も聞いてもらえて味わってもらえたと思うし、 ね、新たな方々もあこういう人たちがあの話してるんだよっていうのをなんか改めて聞いてもらえたらなって。たぶんあの時の自己紹介で話してること内容同じこともあるかもしれないですけど、多分質感とか伝え方とかも多分全部変わってるなと思うので、
うん、
うん、って思いました。
ありがとうございます。もっくんいかがでしたか？
なんか元気になるね、自己紹介というか他己紹介、うん、でなんかよくねフィードバックが大事とか、なんかリフレクションって必要でしょうとかってあるけど、いやなんかこれもまさにリフレクションだしフィードバックだなと思ってて、なんか周りからもらえるギフトみたいな感じ、
うん、
でなんかそこでまた自分で気づいたり、あなんかそういう変化してるんだってわかるっていう、これやっぱ一人だと難しくて、仲間がいるからこそだし、同じ時間を大切にしている集ってる仲間だからこそできるっていうのは、なんかまさにこれは本当なんかここに場が立ち現れてるようななんか感覚をなんか一人の仲間としてなんか感じられる、なんかそんな時間だったなって思いました、
うん、ありがとうございます。確かにこのプロセス自体がねなんかすごく意味があるっていうので、もしねリスナーさんとかでも身近な方でちょっと自己紹介他己紹介、まあね、近況トークがてらちょっとやってみるなんかもありなのかなと今聞いてて思いました。いやありがとうございます。よかったらリスナーの皆さん、子さんの方も新規の方もですね聞いていただいて、もしそう皆さんから見たこのメンバーはこんな人だよってこともあればぜひお便りいただけたらと思いますし、なんかこんな切り口でもっとそれぞれの経験聞いてみたいとかあればソロ会なんかも企画しますので、お便りお寄せいただけたらなと思っております。はい、では、改めての自己紹介を、やらせていただきました。ではお二人今日もありがとうございました。
ありがとうございました。